じゃあ読みます。創世記12章の10節から。さてこの地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ、あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にも良くしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。パロの高官たちが彼女を見て、パロに彼女を推奨したので、彼女はパロの宮廷に召し入れられた。パロは彼女のためにアブラムによくしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。しかし主はアブラムの妻サライのことで、パロとその家をひどい災害で痛めつけた。そこでパロはアブラムを呼び寄せて言った。あなたは私に一体何ということをしたのか。なぜ彼女はあなたの妻であることを告げなかったのか。なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。だから私は彼女を私の妻として召し入れていた。しかしさあ今あなたの妻を連れて行きなさい。パロはアブラムについて部下に命じた。彼らは彼を彼の妻と彼の全ての所有物とともに送り出した。では一言お祈りして一緒に御言葉を味わいたいと思います。天のお父様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。本当にふさわしくないものが御言葉を語らせていただきます。どうか憐れんで清めて用いてください。今日ここに集った一人一人は神様あなたを必要としています。横谷に会いに来たのでなく、神様に会いに来ました。そして横谷の言葉ではなくて、あなたの言葉がどうしても必要な方々です。どうか神様がここに集った一人一人に、私を含めて神様が語りかけてくださるように心からお願いいたします。今日この場に集まれなかった方々の上に、病の中にある方々の上に、苦しみの中にある方々の上に、また心の平安を失っている方々の上に、神様の豊かな憐れみがあるように、また難民の方々、また少女の方々、また貧しい中にあって路上で物乞いをしている方々、日本で本当に苦しみの中、原発のその労働に就かされている方々、また今日本当に死にたいと思って自殺を考えているような、たくさんの世界中の方々の上にも、主よ、あなたの豊かな憐れみと、また救いの手を差し伸べてくださるようにお願いをいたします。御手に委ねてイエス様の御名によって祈ります。アーメン。先週からアブラムの生涯を一緒に学び始めています。先週いらっしゃらなかった方もおられますけれども、まあ、アブラハムっていう名前は聞いたことある方も多いと思います。この当時まだアブラハムとは言わずに、アブラムという名前を使っていました。12章の1節から3節で、神様がアブラハム、まあ、この当時はアブラムですね、ヤコシがアブラムと言いますけども、アブラムにこの語りかけるわけですね。12章1節と2節一緒に読みましょうか。声出して12章の1節と2節、3、大きな声で言いましょう。3、はい。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。 そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。ちょっと僕の声が大きすぎますね。この神様のこの言葉にですね、アブラムは従ってこの生まれ故郷を出たっていうのが前回学んだところですね。そしてその神様の約束に従って信じて一歩踏み出したらですね、そこはもうエデンの園のようなね、本当に神様の祝福に満ちた場所かと思いきやですね、実はそうじゃなかったんだっていうことを前回お話ししました。神様の言葉に僕たちもね、従って一歩踏み出すときですね、神様すぐにですね、祝福してくださるとすごく分かりやすくていいんです。神様のこの聖書の言葉を信じて、イエス様を信じてクリスチャーになったらですね、病気が治るとか、試験に受かるとかですね、揉め事が解決するとかですね、そんな風に分かりやすくですね、ご利益主義のように本当に神様に信頼したら、すぐに神様即効性を持ってですね、答えてくれたらすごく分かりやすいんですけども、アブラムの場合そうじゃなかったっていうことですね。約束の地に行ったら神様祝福してくださるって信じてですね、今までのその生活を捨てて、その旅に出たわけです。ところがアブラムがたどり着いた地には先住民族がもう住んでてですね、その自由に自分たちが生きていくことができない、本当に在留異国人、まあ、僕たちもタイにおいては在留異国人なんですけども、まあ、僕たち以上にですね、その土地の住む人たちに遠慮しながら生活をしなくてはならなかった。すごくたくさん羊とかヤギとか家畜を持ってたので、やっぱその牧草を地をですね、転々とするわけですが、やっぱりそこ遠慮しないといけない。先に住んでる人たちですね、僕たちだったらタイ人になるわけですけど、この時はカナン人という人たちが住んでましたが、カナン人たちに遠慮しながら草を食べさせなくてはならない。あるいは井戸が出るところっていうのは本当にあちこちに出るわけじゃなかったので、その水源を求めて旅するわけですが、一番いい場所ね、水を汲むにふさわしい場所は大体もう先住民族が支配しているわけですよね。そういうところを順番を待ってお裾分けをしていただくような、そんなこの生活をアブラムはしなければならなかった。神様はせっかく信じてね、一歩踏み出したのに、どうして神様はすぐに祝福を見た目で分かりやすいね、幸せを与えてくださらないんだろうかってアブラムは悩んだわけです。それでアブラムはさすらいの旅をですね、カナンの地、この地を神様与えるって約束してくれたその地にたどり着いたんですけども、一箇所に留まることできずに、あっちにフラフラ、こっちにフラフラってね、その数日数は書いていませんけれども、旅から旅へと旧説見ますと、アブラムは続けて旅を続けていたわけです。そのような中で今日の聖書の箇所10節があります。10節、最初ちょっと前半この聖書の物語をですね、一緒に楽しみながら味わいたいと思うんですね。10節、一緒に声出してみましょう。3、はい。さてこの地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。せっかく神様の約束を信じて一歩踏み出した、でもうまくいかない、そこに追い打ちをかけるような出来事がここで起こったっていうふうに聖書は記しているわけです。神様信じてね、佐々木さんもクリスチャンになったわけですよね。クリスチャンになったらもう本当に人生がバラエティー変わるってなったらいいんだけども、でもクリスチャンになっても苦しいことがあるわけですよね。でそれなんでかな、なんで神様お祈り聞いてくれないのかな、刑務所に僕は訪問していますけども、その今日彼からですね手紙が届いていましたね。彼もイエス様を6月みんなにも言いましたけども、手紙で6月に信じたって、でもお祈り聞かれない、神様祈り聞いてくれないって正直に手紙に書いてました。祈りは聞かれないってね、来週再来週かな、もう久しぶりにしますけどね、どう答えたらいいかなって本当に僕自身も思う。私たちも人生で神様に信頼して本当に一歩踏み出した、 罪の生活捨てて神様の本当に喜ばれる生活をしようって洗礼を受けた、バプテスも受けた、でもうまくいかないことがある。そこでまたさらに大きな試練がここでやってきた。これがアブラムが通っているところです。自分の人生です。ぜひ照らし合わせながらね、アブラムの気持ちを想像してほしいんですね。飢饉っていうのはこの、まあ、農業をしている人にとっても、牧畜をしている人にとっても、これも生活の本当に大ピンチを表していますね。飢饉があって雨が降るべき時に降らないと、もう一族みんな死んでしまう、滅びてしまうほど大きな出来事だったわけです。でこの当時ですね、イスラエルっていうのは基本的にそんなに水源がないんですね。死海っていうのがありますけど、あれ塩の海ですから、塩分が高すぎてですね、飲み水にならないわけですよ。だからこの雨が降らないと、大体の人は、この当時の人たちはみんなこぞってエジプトに避難するんですね。エジプトにはナイル川っていう大きな水源があるんですね。だから多少雨が降らない、こう飢饉があってもエジプトに行けばなんとかなるっていうのが、この当時の、まあ、慣習だったわけです。この後しばらく経った後ですね、400年ぐらい経った後もまたやっぱり人々はエジプトに、400年も経たないですけど、しばらく経った後ヤコブたち家族は水を求めて、世界中の人がエジプトにやってくるっていうのが出てますけど、とにかく、ユーフラテス川とか、そういうチグリス川とか、そういうナイル川とか、そういう大きな水源を持っているところは割と安定しているわけですね。で、飢饉がある時にはそこにこう逃げるわけです。アブラムだけじゃなくて、この飢饉でピンチですね、生活のピンチだったので、みんなこうエジプトの方にこう逃げていくわけです。でアブラムもその流れに、まあ、流されて、下っていくわけです。僕はこのエジプトに約束の地を離れてですね、エジプトにアブラムが行ったことは良くなかったんじゃないかって最初思ってたんですけど、今回勉強してですね、そうでもないのかなと思いました。10節には、皆さんに読んでいただいたように、この地には飢饉があったのでって一回言って、さらにもう一度最後にですね、この地の飢饉は激しかったからであるって聖書は2回飢饉があった、飢饉があったってね、言っていますから、本当にアブラムたちがこのピンチにおいて、このエジプトに逃げたっていうのは、これはまあ仕方がないことだったんだよっていうのを聖書は言おうとしているのかなと思います。ところが11節から問題が発生するわけですね。11節と12節一緒に声出して、これも読んで味わいたいと思います。それぞれの聖書の訳でね、結構ですから声出して読みましょう。3、はい。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ、あなたが身目麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。アブラムにはね、心配があったんですよね。エジプトに近づいていく、エジプトに行けばこの飢饉から逃れて生き延びることができると思って、ね、逃げていくわけです。でも心配が起こるんです。それは何か、今読んだ通りですけども、奥さんが綺麗だったんですね。で、もうそれは自他ともにきっと認める、どこ行っても通用するような美人だったんだと思います。で、この当時、その土地の支配者、エジプトに限らずね、その土地の支配している人からその奥さんをこう奪い取られる、そしてご主人が殺されるなんていうことが割とあったようなんですね、この時代。今現代そういうこと、まあね、あったら大変ですけどね、綺麗な奥さんと結婚した人大変になりますけども、まあ、でもこの当時はまだそういうのがあったわけです。今回お勉強してて、あ、そうだなと思った一つのことは、ダビデもそうなんですよね。ダビデもクリスチャンで立派な人なんですけど、王様になった時ですね、この綺麗なべっぴんさんを見てですね、それ自分の奥さんにしようと思ってご主人殺してるんですよね。だからこの当時の支配者として自分のその側室っていうんですか、その第一夫人ではないけれども、自分の後宮にたくさんのこの第二夫人とか第三夫人とかをこうかくまうっていうか、召し抱えるっていうのは当時の文化としては当たり前のようにしてあったっていう。でそのご主人はこの 闇から闇に抹殺されていくなんていうことがあったわけですね。ですからこの時のアブラムのこの心配っていうのは、これはまあ当然といえば当然の心配、予想できるこの危機だったわけですね。皆さんだったらこのアブラムさん立場だったらどうされていたでしょうか。ちょっと考えてほしいんですね。自分だったらどうするかなって。エジプトに避難しないで生きていくことはできないって、とにかく一時的にでもこの逃げないといけない。でも逃げた先のその偉いさんからですね、自分は殺されるかもしれない。そうなった時、自分だったらどうするかなって考えてほしいんですね。彼は嘘をつくことをするわけですね。13節、ご一緒に読みましょう。13節3、はい、どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にも良くしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。ここにも聖書の強調があります。それはあなたのおかげで、あなたのおかげでって聖書2回繰り返しますね。つまり神様のおかげでじゃなくて、あなた人間のおかげで私は助かり、人間によって私は良くされるんだって。もうアブラムはもう必死ですね。ここで妻奥さんのことを妹だって嘘ついて騙すことでですね、その美人のお兄さんという立場になったらですね、命が助かるし、美人のそのお兄さんだということでエジプトの人によくしてもらえるに違いない。これがアブラムが考えた、まあ、作戦だったわけです。でこの作戦が見事に功を奏していくのが14節から書かれています。14節と15節、これもご一緒に読みましょうか。3、はい、アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。パロの高官たちが彼女を見て、パロに彼女を推奨したので、彼女はパロの宮廷に召し入れられた。パロっていうのはエジプトの王様の呼称ですね。エジプトの王様のことをパロと言います。固有名詞ではなくて総称ですね。ここでアブラムがエジプトに入っていった。すると、アブラムが予想した、心配した通りに奥さんのサライさんが目立ったわけです。で、これは私の妹です。サライさんも口裏合わせたんですね。これは私の兄です。というふうに嘘をついたわけです。すると、このパロの高官たちが彼女を見て、王様、すごい別品がいますよって、あなたの側室にどうですかってこう、勧められたわけですよね。そして、このパロは、その奥さん美人だったから、もう奥さんだと思ってないですけど、その女性が美人だったから、その自分の嫁にしたわけですね。高級に召し入れられたわけです。16節ご一緒に。3、はい、パロは彼女のためにアブラムによくしてあり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。結構聖書詳しく書いてますけども、とにかくアブラムの予想が見事に当たって、やっぱり奥さんを美しさが人の目についた、そしてこの奥さんの兄だということによってアブラムは命を救うことができた、そして良くしてもらうことができたっていうこと、すごいこの財産を彼はここで手に入れたっていうこと、それは神様のおかげでは決してなくて、この奥さんですね、サライさんのおかげで、サライさんの美貌のおかげで、この人財産をアブラムは自分の身の安全とともに手に入れることができた、めでたいなっていう話ではないんですけども、でも私たちの生きている世の中っていうのはこういうことに、教えに満ちていますよね。多少のこの嘘をついてもね、いい結果を得られるならそれでいいっていうのが私たちの生きる世界じゃないでしょうか。多少のごまかしとか不正は、それは目をつぶっておいて、良いそれで、成果を得ることができるならそれでいいじゃないかっていうのが私たちが生きている世界です。でも聖書はそうではないということを教えているわけ ですが、このアブラムはそういうところを陥っていくわけですね。どんな気持ちだったでしょうね、この時のアブラムたちご夫妻ね。彼女たちの気持ちぜひ考えてほしい。サライさん、どんな気持ちだったと思いますかね。自分のご主人の身を守るために自分の身を偽って、それで自分はアブラムとはこの離れ離れにならなければいけない、ご主人と別居しなきゃいけない、それで、エジプトっていうその自分とは全然違う外国の国のその支配者のその高級に入れられてしまった。これからアブラムの命を助けるためにサライは身を犠牲にしていくわけですよね。カインの罪をここで犯さざるを得ない立場に立たされていくわけですよね。サライさん、どんな気持ちがここでしたでしょうか。ご主人のために犠牲になってるんですよね、サライさん、ね。またアブラムはどんな気持ちがしたでしょうかね、この時。まあ、この嘘をついたことで見事に自分の読み通り命を救うことができたし、また財産も手に入れることができた。あるそしてエジプトの王パロのお嫁さんのお兄さんということですから、あるいは本当にエジプトに外国の地ですけども、本当に地位と名誉を彼は手に入れたわけですよね。生まれ故郷を出なさいって言われたその時に何もかも捨てて、生活の安定も地位も名誉も全部捨てて神様に従って放浪していた本当に不安定な生活、もう神様しか頼ることできないっていうようなところを彼は通されたんですが、その後自分のうまいこと作戦によってですね、エジプトで安住の地っていうかね、本当にもうこれで自分の人生はもう安泰だっていうような、そういうところを手に入れたわけですよ。王の義理の兄ですからね、みんなによくしてもらうし、みんなに一目を置いてもらえるし、でも神様との関係はここで失われているわけですよね。そして自分の愛する妻は人の奥さんになってしまっている。すごいやっぱり在籍感というか罪悪感いっぱいあったんじゃないかなと思うんですね。聖書の他の箇所にその悪者は幸いにはならないっていうような箇所がありますけども、人はどんなに悪賢くてずる賢くてそれで出世したり、あるいは人生に成功を収めても、それで本当に幸せを得ることはできないんだっていうことを聖書は教えていますけれども、この時のアブラムはまさにその外面的には地位と名誉と安定と平安を得たかもしれないけれども、でも内面的な部分においてはすごい財政感があって、これでいいんだろうか、どうなるんだろうかっていうその不安感があったんじゃないかなと思います。神様はここで登場をされます。17節ご一緒に声出して読みましょう。17節3、はい。しかし主はアブラムの妻サライのことでファラオとその家をひどい災害で痛めつけた。これひどい災害、どういう災害か具体的には分かりません。サラートとかそういう大きな疫病で彼らを打たれたのかもしれませんね。ひどいっていうこの言葉は偉大なっていう言葉が使われてるんですね。実はガドールっていうそのすごいとか素晴らしいとかそういう前向きな時にもよく使われる言葉なんですけども、すごいこの災害でこのエジプトは痛めつけられた。18節と19節ご一緒に読みましょう。3、はい。そこでファロはアブラムを呼び寄せていった。あなたは私に一体何ということをしたのか、なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか、なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか、だから私は彼女を私の妻として召し入れていた。しかしさあ今あなたの妻を連れて行きなさい。これ神様はきっとファロに分かりやすく語ったと思いますね。書いてないですけども、 ファローはなんでこんな苦しい目に遭わなきゃいけないんだ、自分何にも悪いことしないのになんでこんな痛い目に遭うんだっていうことを思った時に、神様がそれはあのアブラムの奥さんをあなたが自分の妻として召し入れてしまったから、だから私はあなたを撃つんだっていうことを神様はきっと教えられたんだと思います。18節で注目してほしいのはこのなぜという言葉が18節、そして19節と2回繰り返されていますね。なぜなぜ。そして神様がアブラムのために、またハガイ妻の奥さんのサライのためにですね、エジプトを撃ったおかげで、そしてその理由をパロに話したおかげでですね、パロはこのアブラムを全くこの無償で許し、そして本当に奥さんをお返しして、そして全ての財産をそのまま与えたままでこのエジプトから送り出したというのが今日の聖書の物語で、話ストーリーでねあるわけです。なんとなく皆さん頭入りましたかね、聖書の今日の聖書の中身ですね。で今日ここからいつも3つのことを短くお話しして終わりたいと思いますけども、まず最初に聖書から今日一緒に覚えたいことはこのアブラムの失敗であります。で聖書になぜこんなその信仰の父アブラムの失敗が書かれているのかって言ったら、それは私たちにも同じような失敗をしでかすからですね。だからそうならないようにって聖書は書いているわけです。陽子さんいいでしょうかね、神様がこれ伝えたいわけですね。同じような失敗をしてほしくないからここで書いているわけです。アブラムの失敗は一体何かっていうと、表面的には嘘をついたっていうことですね。で彼なぜ嘘をついたのか、18節と19節でパロは2回言いますね。なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか、なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。これアブラム聞いてた時痛かったと思います。なぜですか。これ神様がパロの口を通して語ってるんだと思います。なんでそんなことしたのって、なんで嘘ついたの、なぜですか。聖書書いてますね。正直に言ったらエジプト人に殺されると思ったからですよね。ね、このまま自分の奥さんサライが美人すぎてですね、自分の奥さんだって正直に言ったらこれ自分殺されてしまうって恐れたからですよね。それすごく現実的な恐れだった。当時本当にありふれていた危険だったわけですから、アブラムが恐れるのはありみ当然なわけです。ここでのアブラムの問題、それは人を恐れたということですよね。人間を恐れたんです。で僕たちも同じようなところを通るわけです。どうでしょうか。私たちが今抱えている問題や悩みのその中に人への恐れ、あるいはこの世の力に対する恐れがあるのではないかと思うんです。でこのアブラムさんの問題の本当に根っこにあるものは何かっていうと、それは彼がなぜ人を恐れたかっていうと、それなぜかっていうと、それは神様を本当に信頼することができなかったからですよね。それがアブラムの問題の本質です。ここで聖書から最初に覚えたいのはそのことですね。私たちはどうして人生で不安になるのか、どうしていろんな問題を抱えた時に恐れるのか、どうして先行きのまだ起こってもいないようなことを心配して悩むのか、そしてそのためには嘘をついたりごまかしたり、あるいは人に頼ったり自分の考えで切り抜けようとしたりするのか、その全てのそういう問題、このアブラムが通った問題のその根っこにあるのは何か、それは神様を本当に信頼できていないからなんですよ。ね、本当に神様が全能の方で、この最初に読んだ1節2節そして3節のこの神様の祝福の約束を本当に信じることができたら、エジプトの王様を恐れることはなかった。神様が一緒にいるから、エジプトの王より神様は強いお方だから大丈夫だってドーンとこう構えてられることができたはずです。でもアブラムは 神様を信じることができなかった。本当に神様がエジプトの王様よりも強いお方だと信じることができない。本当に神様がこのタイミングで私を救ってくれるとは思えなかった。どうでしょうか皆さん。私たちが今、まあ問題ない人もいるかもしれませんけども、悩みを抱えている方々もおられると思います。そこで今日聖書を通して主は問われているわけですね。あなたはどうか。このアブラムは神様を本当に信頼できなかった。で、姑息な手段を取っていったわけです。でもあなたはどうか。あなたは私のことを本当に信じていますか。私はあなたと共にいるって言ったこの神様の約束をあなたは本当に信じて生きていますか。月曜日から会社の中でそのことを本当に信じて歩みますか。今主は問われています。私たちはアブラムと同じようにやっぱそこで迷うわけですよね。目に見えない、でもエジプトの王様は目に見えるわけですよね。現実があるわけです。僕と同じような立場の人がどんどん殺されていく、そういう事例を知っている。このままでは危ない。神様は本当に、おられるけれども、頭では分かっているけれども、神様助けてくださるって教理としては知っているけれども、でも本気でそこに立つことができないっていう、そういう神への不信頼っていうんですかね、不信仰、それが私たちにもいつも問われるその戦いだっていうこと、今日最初に、覚えたいんですね。皆さんいかがでしたか。僕なんか本当にこのアブラムの気持ちよくわかるんですね。もう本当に神様だけって言って歩むのが本当に幸いなんですけれども、でもやっぱり目に見える確かさ、お金だったりね、蓄えだったり、あるいは仕事だったりですね、あるいは家だったりですね、家庭だったりですね、健康だったり、いろいろ人によって違うかもしれませんけども、そういう目に見える確かさ、横谷さんあなたの人生これ大丈夫ですよっていうような、そういうこの世的な確かさがないと本当に不安で、神様だけに頼って生きていくのが本当に怖い。目に見えないし、肉声でも聞いたことないしね、でも人生で経験は神様はしてくるわけですけど、それでもやっぱり人を恐れたり、あるいは出来事を恐れて不安に死したりしていく、そういうところを私たちも通っている。アブラムのこの失敗から学びなさいって神様は語っています。二つ目いきますけども、今日ここで、このアブラムのこの失敗ですね、今日失敗する信仰者というタイトルにしましたけども、信仰があっても失敗するんですね。しかし神様は、今日の聖書の箇所がもう一つ明確に教えていること、いいですか。今日ぜひ伝えたいことはですね、神様という方は私たちがどんなに失敗しても神様それを超えてですね、助けてくれる神様なんだっていうことも今日の聖書は教えていやっていうこと、ぜひしてください。僕たちが人生の決断で間違ったとしてもですね、神様それを超えて助けてくれる。アブラムがここでですね、間違えてるわけですよね。神様に本当なら信頼してですね、いやこれは私の妻ですって堂々と言うべきだった。嘘なんかつくべきじゃなかった。あなたのおかげで助かる、あなたのおかげで良くしてもらえるって、人間のおかげで人間を頼るべきじゃなかったんです。神様助けてください、エジプトに入ったらこんな危険が予想されますけども、僕怖くてしょうがないんですけども、でも神様助けてくださいって祈るべきだった。そして神様信頼して神の前に正義を貫くべきだったわけです。でも失敗した。人間的な弱さにあってですね、アブラムさんも本当に神様を信頼できなくて、もう自分の考えで走ってですね、自分の考えで嘘をついてキューバを乗り切ろうとして大きな失敗をする。奥さんからエジプトの王様に、嫁として取られてしまう。もう人間的に考えれば絶対絶命のピンチですよね。もう二度とサライとまた夫婦になることはできないような、そんな状況ですよね。そして、神様の約束もここで途絶えてしまうかに思えるような危機を迎える。サライさんの立場にもなってくださいね。ご主人のせいでですね、ご主人を守るために嘘をつかないといけないし、そしてそれによって、パロのこの妻にならなければならなくなった。 うさいさんももう本当にもう絶対絶命、もうそこから人間的に考えるとどうやってもこの元に戻ることできないようなところと、そうやって彼らは奥さんも同罪ですけども本当に失敗するわけですよね。でも今日の聖書の箇所がもう本当に分かりやすく教えていることは、こんなに失敗したアブラムたち、こんなに不信仰だったアブラムたちを神様は救ってくれたっていうことですよね。もう一回17節ご一緒に読みましょうか。3、はい。しかし主はアブラムの妻サライのことでパロとその家をひどい災害で痛めつけた。いいですか。神様はこのアブラムがした罪のことでアブラムたちご夫妻をひどい災害で痛めつけたって書いてないんですよ。アブラムたちを救うためにエジプトを打ったって書いてるんですよ。神様はアブラムたちを救ったんですよ。本当ならアブラムなんか見捨てられてもしょうがないわけです。神様のこと信頼できなくて嘘ついてるわけですから、罰せられるべきはアブラムですよね。サライも同罪ですけども、だけど神様はこのアブラムの失敗を超えて助けてください。もう人間的に考えたら絶対にもう元に戻らないと思った妻との関係を神様が回復させてくださってるんですね。夫婦の関係で私たちも悩むことありますけども、まあ、絶対にこれ修復無理だなというところを私たちも通るかもしれない。でも神様は私たちの罪の結果なんだけど、私たちの過ちや不信仰の結果なんだけども、神様はそれを超えてなお助けてくださるんです。このアブラムご夫妻を本当に夫婦として回復させてくださったように、私たちの夫婦関係だったり、あるいは親子の関係だったり、あるいは教会の人との関係だったり、会社の人との関係かもしれません。あるいは本当に人生で大きな決断で間違えた、あの時なんであんな失敗したんだろうか、なんであんな不信仰になってしまったんだろうか、なんでもっと神様信頼できなかったんだろうかっていう失敗を私たちはするわけですけども、でも安心してほしいんですね。今日の聖書の箇所が教えていること、それは神様はこのアブラムの失敗を挽回してくれたって、同じように神様は私たちがどんなに失敗しても、どんなに不信仰で嘘ついてごまかして卑怯で卑劣な歩みをしたとしても、神様はそれを超えて私たちを助けてくれる、元に戻すことをしてくださるし、あるいは本当にそこにまた祝福を注いでくださる、そういう神様なんだということを今日ぜひ信頼してほしいんです。私たちは人生でいろいろ悩むわけですけど、でもそのもし決断が不信仰だったとしても、間違えたとしても、でもこの神様、聖書の神様、目に見えないですけどもね、保証はこの聖書の言葉しかないんで本当に目に見えて分かりやすくはないんですけども、それ一緒にね信じて歩んでいきたいと思うんです。最後言いますけども、なぜ神様助けてくれるのか、なぜアブラムの罪のゆえにアブラムを罰しないのか、なぜ神様はこんな惨めな私たちを不信仰で嘘をついてしまって神様のことを頼らなかったようなものを、そうやって失敗したらもうお前あかんと、もう知らんと、自業自得だと言ってこう放っておかれないのか、神様なぜですか。これも本当に今日ぜひ覚えてほしい、この聖書の神様の祝福なんですけども、それは神様は約束を守る神様だからです。いいですか。もう一回1節と2節一緒に読みましょうか。12章の1節と2節、3、はい。主はアブラムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となる。3節も一緒に言いましょうか。3、はい。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。本当だったらですね、アブラムが罰せられるべきなんです。 アブラムが悪いことしたんだから、エジプトの王様は何にも悪いことしてないわけですよね。まあ人の奥さんでなくてもですね、何も嫁さんを抱えるってこと自体は悪いことかもしれませんけれども、でも、何も知らなかったわけですよね。なぜこの悪を行ったアブラムが救われるのか、それは神様の約束があるからです。あなたを呪う者を私は呪う、アブラムを攻撃する者を私は、その人が知ってようと知ってまいと、気づいてようと気づいてまいと、私は撃つよっていうのはこの約束ですよね。いいですか。ローマ人の手紙の有名な聖書の箇所ですけども、開かなくていいですけど聞いててくださいね。ローマ人の手紙の8章の、そうですね、33節からちょっと読みますね。ローマ人の手紙、新約聖書にこういう言葉があります。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取り出していてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。しかし私たちを愛してくださった方によって圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。これ神様の救いに一旦預かったなら絶対にその救いが失われることがないということによく使われる聖書の箇所です。聖書にはたくさんそういう箇所がありますけども、私たちが一旦神様を本当に救い主として信じ合うって決心したらですね、神様はその一歩必ず祝福してくださって、私たちがその後どんなに不真実だったとしても、そこから本当にやっぱりダメだ、神様のことを信頼できないって嘘ついて生きていこうっていうふうにアブラムみたいになったとしてもですね、神様は一回約束してくださったことは必ず守ってくださるんです。だからどんな被造物も何者も死も見つかりも命もどんなものも私たちをキリストの愛から引き離すことはできないってパウロは言ってるんです。神様は約束に本当に真実な、僕たちは約束本当によく約束破るんですよね。分かりやすいのは夫婦の関係ですよね。辞める時も、これからの時も、何時の妻をあなた自身のように愛するかって、愛しますってみんな約束して結婚するわけです。でもすぐにそういう言い方しなくなる、離婚もするわけですよね。教会でも約束します。洗礼を受けるときに本当に罪を捨ててですね、新しくキリストの生き方をします。約束しますか。約束しますね。佐々木さんも僕もそうですけど、約束するんです。でも僕たち約束しばしば破るんです。私たちは本当に不真実なんです。でも今日の聖書の箇所でアブラムもすごく不真実だったわけですけれども、でも聖書が教えていることは、神様が一旦あなたを守る、あなたを祝福する、あなたが私を信じて一歩踏み出すなら私はあなたを祝福する、あなたを呪う者を私は呪うって神様が言ってくださったからには、神様は真実で居続けてくださるということ、私たちの不真実によって神様はお前そんなんやったらやっぱりやめたとは言わないんです。神様は私たちが不真実なことも含めて約束を守ってくださる、そういう神様を僕たちは礼拝しているんだということを今日ぜひ信じてほしいんです。何があってもこの神様だけは裏切らない。自分は本当に不信仰だけども、自分は本当に嘘ついちゃうけども、自分は本当に情けない卑怯な人間だけれども、でもこの聖書で約束してくださっている神様の約束は必ず実現するんだっていうことを信じて歩んでいってほしい。なぜかっていうと、さあイエス様が私たちの代わりに死んでくださっているからですけどね。一言お祈りしましょう。神様、 私たちは真実であるけれども、あなたは常に真実であられます。大聖書福音教会のこの歩みも本当にあなたの前に恥ずべき行いがたくさんあり、不真実で本当にあなたを悲しませる歩みがたくさんありましたけども、でもあなたのご真実の上に私たちが悔い改めたことかとか、私たちが本当に立派だからとかではなくて、あなたのご真実の上に今日までこの教会を本当に導いてくださってきたことを感謝します。私たちそれぞれの歩みの中でもアブラムと同じような弱さを通るし、アブラムと同じような失敗を本当にしでかすようなものですけども、神様、あなたが本当に約束してくださったことに忠実であって私たちを祝福してくださると信じて感謝します。あなたの祝福が目に見えないような時に、あなたの祝福が分かるように感じられないような時もありますけれども、でもそれでもあなたを信頼します。どうか私たちにこの本当にあなたを信じる信仰を与えてくださるように。今まだイエス様を信じていない方がいらっしゃるなら、主よどうぞ神様、あなたがイエスキリストを救い主として信じるならば救われるんだというその約束を信じる信仰を与えてくださるようにお願いします。またもうすでに信じているものも、もう一度心を新たに、神様、あなたがこの救い主を信じるなら全ての罪が許されて本当に救われるんだというこの約束をもう一度改めて、信じることができるようにしてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。